章の中からお話をしたいと思います。ルカによる福音書1章の5節から25節、ザカリアとエリサベトという老夫婦の身の上に起こったお話であります。1章の5節から25節をお読みしたいと思いますが、新共同訳は新約の99ページになります。ユダヤの王ヘロデの時代、アビヤ組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていた時、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖所で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども、話すことができなかった。そこで人々は彼が聖所で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。聖書の中の、言うなれば人情話とでもいうような部類のお話で、個人的には大変好きな話ですね。落語の好きな方は落語の中に文七元結なんてですね、有名な人情話がありますけれども、これは神様が年老いた夫婦に与えられたクリスマスプレゼントの話なんですね。ザカリアとエリサベトと、これは新改訳ではエリサベツと呼んでおりましたが、エリサベト、この2人の老夫婦でありました。2人ともアロン家の祭司の家系でありまして、ご主人は当然祭司として神殿のお勤めをしておりました。しかしこの二人には子供がなかった。今でこそですね、その子供がないということは、夫婦の間に子供がないということはそんなに特別なことではありませんし、また あえて子供を持たないご夫婦も多いですしね、でもぜひ子供が欲しいと思って、悩んでいる方も多いですね。ただこの当時イスラエルにおいて子供がないというのは大変恥ずかしい、また辛いことでした。なぜならば旧約聖書において子供がないというのは、これは その何か神様からの神様の機嫌を損ねるようなことをこの夫婦がしたのではないか、しているのではないか、まあ、神の罰として母をこの胎が閉じられているのではないかというふうに考えられていたからなんですね。で、彼ら二人とも祭司の家系ですから、まあ、当然正しい人でありましたけれども、さらにルカがここで6節に二人とも神の前に正しい人で主の掟と定めを全て守り非の打ち所はなかったと、まあ、これはあの人たちは祭司の夫婦なのに子供がないな、おかしいんじゃない、きっと何か悪いことしてんじゃないかとか、神殿のお金くすねてんじゃないかとか、なんかすごい2人とも仲良さそうだけども、うち帰ったらもう皿の投げ合いの匿名の喧嘩して、いるんじゃないかとかですね、まあ、周りにいろいろ憶測が飛んでるわけですね。で、彼はいやいや、私たちは本当に神の前に正しく生きている、もうそれを一生懸命みんなに知ってほしかった、事実その通りに正しく行って、またその反面で神様、私たちはあなたの御言葉に従って掟を守って正しく生きておりますので、どうぞ子供を与えてくださいと何十年も祈ってきたわけですね。しかし子供が与えられないと、まあ、子供を欲しいと思って子供が与えられないということはですね、その本当にこれは辛いことであったと思いますね。でもう二人とも初老の域に達しておりまして、まあもう子供はダメだろうなと思っていたその矢先に、ザカリアにすごい大当たりがあったんですね。年末ジャンボ宝くじに当たったような大当たりがありました。というのは彼は祭司でありまして、ここにもありますように、祭司たちは組を作ってですね、彼はアビア組という組ですけれども、まあ、一族みたいなんでしょうかね、神殿で順番にこの仕えていたんです。神殿の仕事をするというのは、神殿の掃除をするとか、パンを取り替えるとか、食材の油を足すとか、そういう仕事と同時に生贄を持ってきますからね、人々がその生贄をさばいたり、また水を、神殿の水をですね、絶やさないようにしたり、まあ、いろいろそういう仕事をしていたわけですね。でもそれはその組が順番にやるだけですから、祭司っていうのはその神殿の仕事をする時だけ、まあ、仕事をして、あとは何もしないんですね。楽な仕事ですね。その時だけやって給金をもらうと、ちょっと牧師のようにですね、日曜日の朝だけ、なんかちょっと話をして、あとは、まあ、昼寝をしたり散歩をしたりブラブラして過ごしていると、そう思ってるでしょ皆さんね、まあ半分当たってるんですけども、半分は当たってないんですね、まあ詳しい話はしませんが、でこの祭司ザカリアが、神殿ので奉仕をする順番になって、くじ引きでねやることを決めてたんですね。でくじを引いて、あなたは掃除の人とか、あなたは今日肉解体係とかね、今日は火つける人とか、今日はあなたは異邦人が入ってこないようにガードする係とかね、そういうのをこう決めていたわけですけれども、ちょうどその時、彼らの組のその時にですね、神殿で年に2回だけ光沢という儀式があったんです。1週間の間、年に2回、つまり2週間ですね。でその時でありまして、でその光沢係にザカリアが当たったんですよ。当時祭司たちっていうのは何千人か、一説によると2万人以上いたらしいんです。そういう人たちがまあ組になってこう仕事するわけですけれども、まあ、仮に1万人いたとしたらですね、1年に2回しかない光沢は。で祭司はそうですね、30歳から60歳かな、正確には、まあ、例えば25年やれたとして、そうするとどういう計算になるのかちょっとわしも分からなくなってきましたが、まあ、いずれにしてもこの年に2回しかない光沢に当たるというのは、 ものすごい確率なんですね。何十人に一人とかそんなぐらいですかね。第一礼拝で僕は10人に一人と言ったんですけども、あれは計算が正しくなくて、何十人かに一人、一生に一回当たるかどうかという、そういうまさに年末ジャンボ宝くじよりはもうちょっと当たりやすいけれども、100万円当たるよりは難しいぐらいの確率の当たり方で当たっちゃったんですよ、ザカリアに。おそらく初めてでしょうね。まあ何度もやらなかったと思いますから、もう年を取ってダメだろうなと思ってたんでしょう。一度やってみたいなと思ったんでしょうけれども、たまたま当たったんですね。で、光沢っていう儀式はこの十節を見ますと、光を焚いている間大勢の民衆がみんな外で祈っていたと書いてあるように、光沢っていうのはですね、この祈りを象徴する儀式なんですよ。まあ、日本ではお寺でね、お線香を焚いたりとか、まあ、仏教の方で光焚きをいたしますけれども、まあ、あれは何かそのお願いということと関係があるのかとか私も詳しいことは分かりませんが、このユダヤ教において光っていうのはですね、この祈りの象徴なんですね。祈りが神のもとにこう立ち上っていくと。ですから光焚きのこの年に2週間の時には民衆がみんな集まってきて、神殿の周りに、で光焚きが始まると一生懸命お祈りするわけですよ。空差しが入ったと、光焚きが始まったというとみんな一生懸命ですね、もう誰それさんが学校に通りますようにとか、家内安全商売繁盛とかね、誰それの病気が治りますようにとか、もうそれまでのですねお祈りのリストを広げましてね、あれやこれやとお祈りをしたわけですね。牧会祈祷みたいなんですね。で光焚きがある間も一生懸命お祈りして、で光が焚かれているな、神様にこの祈りが届きますようにと言って、まあ、お祈りをした。でザカリアがそのたまたまくじに当たってですね、光焚きをすると、一生に一度あるかないかっていうそのチャンスですから、緊張いたしまして、そして決められた手順通りですね、こう持って火をつけてこう焚いた。聖女っていうのはそんなに広いスペースじゃないですよ、何畳かしかないのね。その聖女の中に光の代わりがこう立ち上ったその瞬間にですね、目の前に天使が現れた。バーッ、まばゆい光ですよ。聖女というのはろうそくの光しかないんですから、ろうそくというか食材の光しかありません。暗いんです、真っ暗なんです。ほんのり明るいぐらい。そこいきなり天使が現れましてですね、彼の前に出てきたものですから、ザカリアは驚きまして、最初それは天使だとかなんとか分かりませんからね、これはきっと何か悪いことしたに違いないと。彼は不安になって恐怖の念に襲われて、おそらくその場にひれ伏したと思います。あ、神様どうぞお許しください、もう、そういえばあの時あんなこともあったような悪いことしたようなですね、いろいろと思い返しながら、ひれ伏した。ところがこの恐る恐る目を上げてみますと、この天使はですね、恐れることはない。余談ですけど、皆さんの頭の中に今どういう天使が描かれてますか。この辺にこう羽があって、白い服を着てね、髪の長い、どうだったか書いてないので私に分からないので、それぞれに想像していただいたらいいと思いますけども、恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられたと言ったんですね。神様はあなた方の願いをずっと聞いていたよ。もしかしたらもうこの夫婦はもう諦めていたかもしれません、ね、もちろん祈り続けていたでしょうけれども、もう年を取ってしまったし、もうダメだろうなと思っていた。でも天使は、いや、あなたの願いは聞き入れられたと。まさにね、この光焚きは祈りの象徴でしょ。そのザカリアたちの祈りがこう立ち上るのに応えるように天使が現れてきたわけですよ。あなたの祈りは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む、その名をヨハネと名付けなさい。ヨハネというのはヘブル語の名前ではヨハナンというんですけれども、これは主は恵み深いという意味なんですね。主は恵み深い、まさに主の恵み深さを象徴するかのようにですね、子供が与えられると。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされている。お、この母の胎にいる時からブドウ酒や 強い酒を飲まないというと、これは旧約聖書に出てくるナジル人と言われる人たちですね。神様のために特別な役割を果たす人で、サムエルやサムソンがそうでした。彼らもやはり長い間子供のなかった夫婦に神様が子供を与えられた。つまりザカリアとエリサベトは自分たちの間に子供がいないのはどうしてだろうかずっと悩んでいたと思うんですけれども、それは神様の特別な働きをするための子供が与えられたためだった。もう年を取って子供が与えられたということはですね、それはその自然に与えられたというよりも神様が与えられたということになりますから、ザカリア夫婦に与えられる子供もやはり神が与えられる子供であるというふうに、そのことを表すためにですね、なかなか子供が与えられなかったんだということになるわけです。イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、何とかとかとこう続くわけですけれどもね。ところがザカリアは天使の言葉は信じられませんでした。そんなバカなことは、そんなことは起こるはずがない。そこで、何によって私はそれを知ることができるでしょうか、私は老人ですし妻も年を取っています、言ってしまったんですね。長い間信じて祈ってきたはずなのに、ザカリアは実は信じていなかった。これもよくあるパターンですね。旧約聖書に出てくるんです、そういう話がね。せっかく神様が使いを送ってその祈りを聞いたよ、約束を叶えてやろうと言われても、いやそんなことは起こるはずがありませんって言って証拠を見せてくれというパターンですね。まあその悪い方のパターンにはまってしまったわけですけれども、私は老人です、妻も年を取っていますと。彼らは神様に祈っていながら、神様に期待しないで自分たちで何とか子供を産もうと思ってたんですよ。祈ってはいたけれども、まさにその祈りが主に向かって立ち上ってはいなかったんですね。主に期待していなかった。それで天使は、私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされた。ガブリエルもちょっとムッとしましたね。これ私を誰だと思ってるんだと、私は神の前に立つガブリエルというものだと名前を名乗りまして、この喜ばしい知らせを伝えるためにわざわざやってきたと。信じないとはどういうことか、あなたは口が聞けなくなる、このことの起こる日まで話すことができなくなると言ってですね、ザカリアの口を封じてしまう。時が来れば実現する、私の言葉を信じなかった。時が来れば実現するということを信じられなかったんですね。祈ってはいたけれども、神の技は時が来れば実現するんだと、今すぐじゃないからもしれないけれども必ず神の技は実現するということを信じていなかったので、その罰として口が聞けなくなってしまった。で、神殿の外で祈っていた人たちは、今や遅しと今度はザカリアが出てくるのを待ってるわけですね。出てきた祭司は祝福のお祈りをしたり、何かスピーチをしたわけなんです。神の御言葉を伝えたりね、詩編を読んだりして、あ、皆さん確かに私は主の前にこう耐えてまいりました、神様にあなたの祈りは届きましたよ、神の祝福がありますようにと言うはずなのにですね、ザカリア出てきたけれども口はパクパクしてるけれども全然声が出てこないと。これは一体何が起こったんだろうか。人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟ったとこうありますけれども、まあ、きっと中で何か不思議なことが起こったんだろうと人々は思ったわけですね。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだったと。神殿から出てきたんですけれども、テープ聞いてる人は私が何やってるかさっぱりわからないこの辺はビデオで見ないとわからないんですけど、そうやって身振り手振りで神殿で起こったことを、ね、伝えた。まあ、こんな下品な身振りじゃなかったと思いますけど、ね、 まあ、でも1週間この光沢の儀式を行いますので、ザカリアは口が聞けないままですね、1週間哀れにも交代で、また出てこないかななんて思いながら、出てきたら謝って今度聞けるようにしてもらおうなんて思いながら、1週間過ぎるわけですけど、まあ、もう二度と出てこないわけですね。で勤めが終わって今度は家に帰って、で、まあ、慌てて帰りましてね、今度はね、あの母ちゃん母ちゃん言えないわけですよ。で、あなたどうしたの、口聞く聞けないの、なんか悪いことやったんじゃないの、きっとなんか粗相でもやったんでしょう。いやいや違って、ね、ここもテープじゃわからないとか、え、何書くもの、あったあったあった、はい、何書いて、いや死んでんで光滝の順番に当たったんだと、へえすごいじゃない、だけどなそこで天使が現れてお前に子供ができるって言うんだよ、そんなバカなことないじゃん、私いくつだと思ってんの、いや本当なんだと、俺信じないって言ったら口が切れなくなっちゃったんだ。まあ驚きましてですね、奥さんも。しかし奥さんもすぐには信じれないんですね、もう年を取っておりますし、妊娠検査薬もないしね、最近はおしっこで分かるやつあるんですけどね、私も忘れられないですね、おしっこのついたものを見せられたのは生まれたあの時だけですから、でエリザベトも年を取っておりますからね、まあ、もし本当に子供ができたら恥ずかしいしね、でも本当かどうかわからないし、それで5ヶ月の間 身を隠していたって言うんですよ。またなんか途中で転んだりしたらいけないしという気持ちもあったかもしれませんけれども、エリザベトは家に閉じこもって5ヶ月ね、じーっと毎日こうお腹さすってね、本当かなって、いやそんなこと言ったってなって言いながら、しかしある時ですね、なんかおピクピクとこうね動き出したわけですよ。私は分からないですよ、その感触は分かったようなこと言ってますけれども、なんか蹴るような、5ヶ月ぐらいで蹴るのかな、まだ蹴らないな、おね、これはもう間違いないと一目散に家を飛び出していきまして、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいましたって言って、みんなの前で高らかにね、皆さん赤ちゃんが与えられたんですよ、ね、おばあちゃんのエリザベスが出てきたんですよ。まあみんなびっくりしたでしょうね、神様は不思議なことをされるなと思ったんだと思います。しかしこの話はただエリザベトに子供が与えられたというだけのことでは実はなかったんですね。このあと天使ガブリエルは出張を延ばしまして、マリアさんのところに行くんですよ、6ヶ月後に、まあ、また来たのかもしれませんけど、6ヶ月後に、まあ、26節から読むと有名なこれ受胎告知の話ですけれども、乙女マリアのところに行ってですね、まだ結婚しておりませんマリアのところに行って、あなたに男の子が生まれると、ね、その名をイエスとつけなさい、偉大な人となりだとかですね。マリアはそれに対して、どうしてそのようなことがありましょう、私は男の人を知りませんのに、私はまだ結婚しておりません、そんなことはあり得るはずがありません。天使は、いや聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる、あなたの親類のエリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっていると、ね、エリザベトおばさんにそんなことは信じられない、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと、まあ、ここがねマリアのマリアたるゆえんなんですよ、主の私の身になりますようにと言って、しかしマリアはどうしたでしょう、次に39節、その頃マリアは出かけて行って、このその頃という訳はですねあまり良くないですね、即座にマリアは出かけて行って急いで山里に向かいユダの町へ行った、どこ行ったんでしょうか、ザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶したんですよ。本当にエリザベトおばちゃんがお腹が大きいかどうか確認に行ったんですよ。そしたらまあなんとマリアの挨拶を聞いて、マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が踊ったって言うんですね、もうお腹の中で踊ってるんですよ、ヨハネは。でマリアも、あそうなのか、自分の目に起こったことはこれはあの天使が言った通りなんだ、 私の子供のお腹の中にも子供を与えられたんだということで、マリアはその後マリアの賛歌を歌うんですね。よく劇なんかだとガブリエルの受胎告知を聞いてマリアがこの賛歌ね歌うんですけれども、あ、間違ってるんですね。マリアはこの後エリザベトのところに行くんです。エリザベトのお腹に触って、お、動いてる動いてるって言うんで、それで、お、これは間違いないと言って賛歌を歌わなきゃいけない。その後ヨハネは生まれてですね、生まれる時に名前を何つけるかっていう話になって、ヨハネだっていうふうにザカリアが何かに書いてですね知らせると、ザカリアの口が聞けるようになったという、まあ本当にこれは人情話というかね、いいオチのついてる話なんですけれども、この話は最初に言いましたけれども、おそらく世界で最初のちょっとフライング気味のクリスマスプレゼントなんですね。まだイエス様が生まれる前のクリスマスプレゼントでありますけれども、しかしクリスマスというのが一体どういうものであるのか、よく表している話なんですね。この子供のないことによって苦しみ恥ずかしい思いをしていたザカリア・エリサベト夫婦に神様がその祈りに応えて子供を与えられた。その名はヨハネ、主は憐れみ深いという名前と付けなさい。主はあなたの祈りをないがしろにしておられませんよ。あなたの祈りに耳を背けておられませんや、むしろその祈りに耳を傾けておられた。そしてその祈りを祈ったものが想像していないような方法で、祈ったものが信じられるような方法で答えてくださる。それが神様なんだ。いや、祈った人はもう諦めていた、祈った人は信じられなかった、でも神様はその彼らの期待と彼らの信仰に勝ってですね、素晴らしい技を行ってくださった。私たちの祈りも神の前に届いております。失望せずに祈り続けなければならない。神は必ずふさわしい時にその祈りに応えてください。最高の時、いや、それは私たちが期待する以上にですね、まさかと思うような、まさにザカリアに光沢のくじが当たったように、私たちからしてみるとですね、それはまさかじゃないですか、ね、運がいいなということになるでしょ。でもザカリアにくじが当たったのはまさかじゃなかったんですよ。あれは神様が神殿の中で、まさにその祈りを象徴する光沢っていうその中でですね、まず最高の演出をしてこられるんですね。たまたま道端歩いてた時に声がかかったんじゃない、光沢のくじが当たって光を与えた瞬間に神のメッセージがこの天使を通して与えられる。ドラマチックですね、神様のなさることは。そしてまたその神の技が確かに行われることによってさらなる証が生まれるんですね。ザカリアとエリサベトを通して今度はマリアが励まされる。神の技というのはそういう類のものですね。ただ彼らがその祈りが聞かれてよかったなじゃなくて、その神様の祈りの聞かれ方が偉大であるがゆえに、私たちの想像を超えているがゆえに、これはまさに神様の技だと。もしですね、中途半端な年齢であったとしたら神様の技だとは思わなかったでしょう、ね、もう実際もう全然ダメだった、もん生物学的にはダメだった、でも子供を与えるのは神様なんだと。その確信できる瞬間に神はズバッと切り込んでこられるということなんですね。いや、これはまあお祈りしたからかな、薬が効いたからかなとかね、そういう不安定なや タイミングでは神様は働かれないんですね。これはまさに神の技だと、私たちが本当に信じて、そしてそのことによってまた新たな証が生まれて、新たな人々が主の技に預かるとい という、その、まあ、日本的に言うとですね、この末広がりなんですね、神の恵みっていうのは。いやよかったなと思ってね、プレゼントもらったらよかったな、ね、もう信じられないぐらい、ね、いやプレゼントもらえると思ったから期待してた、ね、じゃああなたにこのクリスマスに何かプレゼントしましょう、ね、リンゴをプレゼントしましょう。あそうか、私リンゴ大好き、リンゴいつも石本さんがですね集会の時にリンゴを剥いてきてくださって、美味しいんですねそのリンゴはね。いやこれはリンゴはもらえるかなと思って楽しみにしてたんですね。したらある日ですね、目の前に4トントラックが横付けになってですね、クリスマスの前の晩に山積みのリンゴが教会のこの街道に入りきれるぐらい来ちゃった。いやどうします、一人では食べられないでしょ、みんなにそのリンゴを押すわけです。神の恵みとはそういうものなんですね。今度はイエスの誕生に行く。イエスというのはどういう意味でしょうか。ヘブル語でヨシュア、主は救いという意味なんですね。主の憐れみの下るところに主の救いがやってくるんですよ。これこそまさにねクリスマスなんですね。お祈りをいたしましょう。天のお父様、与えられました美しい、本当に心温まるお話に感謝いたします。エリサベトとザカリアの喜びが伝わってまいります。しかしまたこれは私たちの喜びでもあります。主は私たちの人生に同じように同じ主が働いていてくださることを感謝いたします。どうぞこれからも時が来れば叶う主の御業を信じて祈り続けることができるように、そしてまたあなたから与えられるであろう豊かな恵みを期待しているものであるように、今本当に辛い中にある方もおられるでしょう。なぜこんなことになってしまったのか、その理由が分からずに苦しんでいる方も多いことと思いますが、神様、今こそあなたを信じて祈りの香りを主の前に立ち上らせていく力が与えられますように、心からお願いをいたします。主は憐れみ深く、また主は救い主でありますから、尊きイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。